お祈りをいたします。神様、イースターの朝を迎えました。主イエス様が十字架にかけられ、そして三日目に復活をしたことを祝う日曜日の朝、イースターの朝をありがとうございます。主イエス・キリストは私たちのために十字架にかかり、私たちのために墓からよみがえって弟子たちと出会い、私たちとも出会ってくださいます。神様、この一週間それぞれに私たちが過ごしてきた中でも、心が折れてしまうことがあり、疲れ果ててしまうようなことがあり、時には涙を流す思いになったこともそれぞれにありました。どうぞ主イエスキリストを今見上げさせてください。私たちに希望を新しくしてください。神様の前に心を静めて、今神様を礼拝することができますように、祝福をお与えください。神様、今私たちは聖書を開きます。聖書の言葉に耳を傾けます。私たちのための主イエスキリストの命の呼び声を今どうぞ私たちの間に響かせてくださいますように、主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝は新約聖書ヨハネによる福音書第11章28節から44節まで、新約聖書の189ページです。ヨハネによる福音書第11章28節から44節までです。今朝私たちに語りかける主イエスキリストのお言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第11章28節から44節まで。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来てイエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし中には、盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかというものもいた。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスが、その石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが 主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。イエスはもし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けるとイエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞き入れてくださることを私は知っています。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってからラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。2021年のイースターを迎えました。イースター復活の主日、主イエスキリストの復活を祝う日曜日の朝です。イースターに先立つ1週間は教会では受難週と呼ばれて、特別に祈りの1週間として大切にされています。イエス様がエルサレムの都に入り、そこで数日を過ごし、弟子たちと一緒に最後の晩餐を取り、そして捕まえられて裁判にかけられて十字架にかけられた。十字架にかけられたのが金曜日のことです。金曜日のうちにイエス様は墓に葬られた。そして3日目の朝、日曜日の朝に主イエスキリストが復活をした。その日を祝うのが今日イースター、復活の主日の礼拝です。受難週では、いつも相模の教会では受難週のお祈りの集会をしていますけれども、今年はこのような状況でなかなか接触の回数を増やすということも難しい状況にあるので、月曜日から金曜日までビデオで受難週のメッセージを録画をして配信をするということをいたしました。そういうビデオにとって配信をするという試みを始めて、もう1年になります。ちょうど1年前のこの時期から日曜日の礼拝を動画で配信をするということを始めました。去年のイースターは4月の12日でした。このイースターの日から私たちの教会では2ヶ月間この場所に集まってみんなで礼拝をこういう形で捧げるということを停止をいたしました。この1年間思えばいろんなことがありました。1年前の今頃は、新年度を迎えたけれども学校は休校、あるいはマスクが手に入らない、スーパーに行っても、いろんな棚が空になっている、そういう時期でした。その後も夏になり秋になり、いろんなことがあっていろんな思いをした1年間でした。街の様子も少し変わってしまいました。何軒かお店がなくなってしまいました。この近所でもそんなことを考えると、1年前を境に世界が変わってしまったような気がしてしまいます。今日は一度立ち止まって、本当にそうなんだろうか、本当に去年を境に世界変わってしまったんだろうかということをもう一度考えてみたいなと思うのです。私たちは今日も これまで読んできたヨハネによる福音書に従って、ヨハネの伝えている主イエスキリストの姿を続けて、このイエス様の言葉に聞こうとしています。ここにはラザロという一人の男と、その姉妹、おそらく姉であろうと私は思っていますけれども、マルタとマリア、そしてラザロという三人兄弟が登場している。弟のラザロは病気だった、病気のために死んでしまった。イエス様が自分たちのところに来て助けてくださるということをマルタもマリアも願って祈っていましたけれども、実際に来たのはラザロが死んでもう墓に葬られて4日も経ってからのことでした。でイエス様がもう4日も経ってから、しかしこの村に来てくれたっていうことを聞いて、お姉さんのマルタは走ってイエス様のところに駆けていった。でもマリアはうずくまって動くことができないままでした。家で泣いていた。でしばらくするとマルタが帰ってきて、マリアに耳打ちするんですね。先生がいらして、あなたをお呼びです。先生がいらして、いらっしゃった、先生が来ました。このいらしてというふうに翻訳をされている言葉ですけれども、もともとの言葉を見るとそばにいるという意味の字を使っている言葉です。ただ単にどこから先生が来ましたよということではなくて、先生が、つまりイエス様があなたのそばにいるよって、マルタはそういうふうにマリアに言いました。イエス様あなたのそばにいる、遠くないの、あなたのすぐそばにイエス様いるよ、あなたのこと呼んでいる、イエス様があなたの隣にいてあなたを呼んでいるんだ。私はこれこそがイースターのメッセージだと思います。イースターに私たちが聞くべき、福音、良い知らせ、それはこれだと思います。イエス様がいる、あなたのそばにいるよ、どっか遠くに行っちゃったんじゃない、あなたのそばにイエス様いるんだ。私たちを今取り巻いている現実って、イエス様がそばにいるよっていうふうに言われても、ああよかった、それなら安心だって、もしかしたらなかなかすぐにそういうふうに言うことのできないようなものが私たちの目の前にあるのかもしれません。マリアはそうでした。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにってマリアはイエス様に訴えた。イエス様そばにいてくれるって言うけれども、一番肝心な時にイエス様いてくれなかったじゃないですか。私たちのことを放っておいて、ラザロのことを放っておいて、イエス様どこにいたんですか、イエス様どうして助けてくれなかったんですか。私たちの目に映る現実もマルタの目に映っている現実と同じなのかもしれません。イエス様そばにいる、確かにそういうふうに聖書に書いてあるらしい、牧師はそういうふうに言っている、でも私の生活の実感にならない、イエス様助けてくれなかったじゃないですか、どうして私の一番苦しいあの時、この時にイエス様助けてくれないんですか。知識としてイエス様がいる、そばにいるということを知っていたとしても、マリアの心の中にまだそれストンと落ちていなかったんだと思います。私たちの言葉なんじゃないでしょうか。マリア一人だけではありません。マリアのそばにいて、マリアのことを慰めていた周りにいる人たち、この人たちも言うんですね。ある人は言いました。盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのか。 イエス様一緒にいる、そばにいる、そうだとしても結局は力はないの。イエス様はマリアが泣いている、一緒にいたユダヤ人も泣いている、そういう姿を見て心に憤りを覚え興奮した。どこに葬ったのかって言われた。来てご覧ください、墓まで連れて行った。イエスはそこで涙を流された。他のところにはあんまり書いていないぐらいにイエス様の心が激しく動いている様子が書かれています。イエス様が涙を流しているのを見て周りにいた人たちは言うんです。ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。ああ、ラザロのこと本当に大好きだったんだね、本当に大切だったんですね。そういうイエス様の気持ちを彼らは感じ取ったけれども、ここで注目すべきことは、どんなにラザロを愛しておられたことか。過去形ですよね。ラザロのことを愛していた、でももうそのラザロもいないんだ。盲人の目を開けたこの人にだってラザロは死なないようにはできなかった。死を前にしてイエス様だって結局は無力なんだ。どんなに愛していたって死の力を超えることなんてできないんだ。マルタも同じ気持ちだったのかもしれません、この時のお墓っていうのは洞穴になっていて、大きな岩で入り口のところに蓋をしていた。でそこに来てイエス様はその墓穴の石を取りのけなさい、そういうふうに言うと、マルタが、お姉さんのマルタがもう4日も経っています、もう匂います、もうラザロの体は腐っている。大きな岩でぴったりと蓋をしていればその匂いが漏れてくることはないけれども、それを外したらもう匂います、もうその匂いを嗅ぐなんて私には耐えられない。そうでしょう。マルタもマリアも周りにいた友達たちもみんなまるで受難週の土曜日にいたまんまなんだと思います。受難週の土曜日、受難週の土曜日、一体どんな日なのか。昨日イエス様はもう十字架にかかってここにいない、イエス様ももういない、でもイースターの朝も来ない。知識としてはそれを知っているかもしれません。イエス様はあなたのそばにいるっていう言葉は聞いているかもしれないけれども、でもそれは自分とは関係のない話になってしまっている。イースターの土曜日ってそういう日だと思います。希望が見えないんです。イエス様もいない、助けてももらえない、どんなに愛していてももうそれはいつか過去のものになってしまう。死の力を超えることはできない。希望が見えない。望みが見えないの。それはまるでこの1年間の私たちそのものなんじゃないでしょうか。でその意味では今も2000年前マルタやマリアが経験をしたことも全く同じです。世界は変わったわけじゃないの。昔から変わることなく私たちを死の力が包んでいる。愛は過去のものになってしまう。イエス様は私のことを助けてくれない。希望がない。でそういう希望のなさを死の匂いが蓋をして望みが見えない。 イエス様がいらした。主イエスキリストがあなたのことを呼んでいる。この言葉はそういうマリアに向かって語られた言葉です。イエス様がそばにいるというのは、もう本当に泣く以外何にもすることもできなかった、イエス様来たっていうふうに聞いても、マリア、マルタみたいに、お姉さんのマルタみたいに、まあ、走ってイエス様のところにとにかく行ってっていうこともできなかった。そういうマリアに向かって語られた福音の言葉が、先生がいらっしゃった、イエス様あなたのそばにいるという言葉です。だからイエス様っていうのは、どこか高いところにいて、おいって私たちのことを呼んでいるのではなくて、うずくまっている私たちのところにまで来て、そういう私たちに向かって呼びかける、それがイエス・キリストっていう方が私たちにしていることなんです。一体イエス様なんて私たちの隣にいて呼びかけているのか。もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。信じろって言うんです。私を信じなさい。悲しんでいるままで、もう動けない、立ち上がることもできない、うずくまっているままでいい、私のことを信じなさい、ただ私だけを信じなさいって、イエス様そのように言われます。そして墓に向かってイエス様は叫ぶんですね。ラザロ出てきなさい、ラザロ出てきなさい。主イエスキリストは大声で叫ばれました。ラザロ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。死んでいたラザロが墓から出てきた。イエス様の声に呼び出されて、ラザロは命を与えられて生きた。それがこの時の出来事です。イエス様は同じように私たちの名前を呼んでおられるのです。宮井武彦出てきなさい。皆さんお一人お一人の名前をイエス様は呼んでいます。出てきなさい、さあ出てきなさい。私たちはラザロのように死の力の前には無力です。マリアのようにもうその現実をただうずくまって泣く以外にはないものです。でもそういう私たちのすぐ隣にイエス様はいて、私たちに呼びかけます。私たちの名前を呼んで、出てきなさい、宮井武彦出てきなさい。皆さんの名前を呼んでおられる。もしもその声に促されてこのお方を信じるならば、神の栄光を見ることができる。信じるならば、信じた私たちはこの世界、もう安息日の土曜日のような世界、望みが見えない、死の匂いに覆われている、そういう世界の中にあって私たちは裂け目になるんです。その裂け目から侵入してくるんです。イエス様がこの世界に向かって、もし信じるなら神の栄光を見られる。主イエスキリストがこの世界の中で命の言葉を、命の呼び声を響かせている、その声を私たちは聞き続けることになる。出てきなさい、さあ出てきなさい。そうやってイエス様と出会い、命の言葉を聞いて、もう私も
死に支配されていない。
もちろん私たちはやがて死にます。
死ぬ時を私たちは迎える。でもその時にも私たちは死に支配されていない。この私に命を与え、今私を生かし、そして私の命の最後の日をお決めになる神様の手の中に私も置かれている。ラザロもいる、マリアもそこにいる、マルタも神の手の中にいる。同じ神が私の名前を今日皆さんの名前を呼んでおられる。それがこのイースターの朝私たちの身に起こる新しい出来事です。キリストが皆さんの名前を呼んでいるその声をどうぞ今日聞き、キリストの声に応えて、私たちは墓穴から出て主イエスキリストのもとに帰っていきたい、そのように願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちを呼び出すキリストの声が私たちのうちにも響いています。どうぞ神様、あなたのその命の声に私たちも応えることができますように。主イエスキリストの手の中に帰らせてください。主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。